はようございます。幼い和志です。青森で中小企業診断士として経営コンサルをしたり、幼いだけど背中は押しますを合言葉に全国の中小企業社長さんや社員さんを応援しています。ちょっとですね、今日は収録環境を変えましてですね、リビングの方で今収録しておりますので、僕の目の前にはですね、インコのミツバがいるんで、収録中にね、多分また、泣き始めると思いますけども、はい、その辺はご了承いただければなというふうに思っております。なんかね、ちょっといつもと雰囲気変えて配信してみよう、収録してみようかなと思って、はい、それと今日はソファに座りながらまったりとしながらですね、はい、収録させていただいているというところでございます。はい、ということで今日は日曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しの続きをしていきたいと思います。本題に入る前にお知らせです。ノートメンバーシップを募集中です。無料配信では聞けない僕の葛藤や具体的な数字や事例などを公開しております。そして、ね、いよいよね、今週、あと火曜日、明日、明後日までになりますけども、ノートメンバーシップ配信、無料、ノートのメンバーシップ、初月無料キャンペーンを実施中でございますので、ぜひ、ね、今のうちに、入っていただければですね、今月無料になりますので、ぜひよろしくお願いします。それからサンド FM の方ではノートの音声配信のみより聞き取ってメンバーシップ配信もしておりますので、ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。今泣いてるの聞こえます？もうね、朝からねピーピーピーピー言ってるんですよ。はい、ということで、今日は日曜日でございますので、皆様からいただいているコメント返しの続きをしていきたいと思います。まずは、水曜日の放送ですね。シャープ901、なぜ信頼は一瞬で壊れなかなか戻らないのかの回でコメントをいただきました。まずは松井さんです。信頼の積み上げ、日頃の小さなことをないがしろにせず、小さなことからコツコツと秒である精神、まずはメールや LINE の返事は秒でやりたいです、ということでコメントいただきました。松井さん、ありがとうございます。本当にね、もうこの今週はずっと1週間その1週間火水木ですか、信用と信頼の話をさせていただきましたけども、本当にもう松井さんがね、ここに書いてくれた通りですけど、コツコツなんですよね。本当にでもコツコツね、積み上げてきても信頼っていうのはですね、もう本当に一瞬で崩れてしまうというものなんですね。で、まあその裏切り型と積み重ね型っていうのがありますけども、まあね、どちらかというと僕はこのね、積み重ね型っていうところがですね、非常に厄介だなというふうに思って、で、この放送を配信させていただいたということでございますけども、本当にね、小さな約束を破ったりとかね、提出物を出さないとかね、そういった約束をですね、やっぱり破るというところ、これがですね、やっぱりこう信頼っていうところのですね、まあ、崩壊につながっていくということはです、僕は本当にね、そういう人をたくさん見てきてたんで、改めてね、こういうふうに放送させていただいたというところでございますけども、まあ、やっぱりね、本当にだから、例えば、まあね、松井さん書いてますけど、メールとか LINE とかも本当そうなんですよ。ね、なんか、例えば自分が作業してる時に来たら、やっぱりきっと、あっと思いますよね。でも、あっと思った時に、一旦ですね、そこで、まあ、後でもいいかじゃなくて、一旦、まず返すんですね。後ほど、承知しましたとか、後ほどまた、確認させて、折り返しご連絡差し上げますとかですね、それだけでもいいんですよ。いや、そうすると相手からするとですね、あ、ちゃんと見てくれてるんだなっていうふうに思うんですね。特に LINE が既読がついてるのに返事がないっていうふうに思っちゃうとですね、あれ、この人見たんだけどスルーかなっていうふうに思っちゃうんですね、やっぱり受け取った側は。ですから、それで一瞬でもいいんで、とにかくね、なんて打つのに何秒かかります、後ほど連絡差し上げますとか、後ほど連絡しますとかですね、そういうやっぱり心遣いっていうかですね、そこがやっぱり信頼を壊さないための一歩なのかなというふうに思うんで、やっぱりね、秒でやるってことは大切かなというふうに思います。はい、松井さん、コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、宮古メソッド子育てお悩み相談さんです。私はオフィスを立ち上げて十数年経過して、たくさんの幼稚園と連携しています。おかげさまで今まで毎月のお支払いが遅れるとかは一度もありません。そして昨年の値上げ以来も、すべてが気持ちよく協力してくださり、まさに信頼をお互いに積み上げてきた結果だと思います。ですが、仕事ではなく個人的な人間関係では、信頼が一瞬で崩れる経験も、最近のことも含めて経験があります。本当に一瞬の言動で相手に対する積み上げた信頼が崩れるのですね。でも、きっとそれは私自身の問題であって、私の信頼する味方のレベルが低かっただけで、相手のせいではないことを実感しています。いかに自分の思考を深く 広く深くしていかないとと痛感いたします。大切なお話をありがとうございましたということでコメントいただきました。宮子さんありがとうございます。この宮子さんのね、やられているビジネスの中でお支払いがね一回も遅れたことがないっていう、この幼稚園のね園長先生っていうかね、こう幼稚園側がね遅れたことがないっていうのは、やっぱりそれだけね宮子さんが信頼を築き上げてきているからだと僕は思うんですね。じゃなければですね、やっぱりこうお支払いする側にすればですね、支払いするところってだって宮子さんのところだけじゃないわけですよね。いろんなところだったり、あるいは例えば幼稚園であればですよ、ね、給食作ってるその給食の材料費払わなきゃいけなかったりとか、あとね、エンジンに使うその教材であったりとか、そういうの使って、ね、お支払いしなきゃいけないとか、たくさんあるわけですよ。で、やっぱり、その、優先順位って、ね、当たり前ですけど、全部払わなきゃいけないんですけども、仮にですよ、お金が足りないっていうふうになってくると、やっぱり優先順位つけるわけですね。そうすると、往々にしてですね、じゃあどういうふうにしてその経営者につけてるかっていう、この人との信頼関係が崩しちゃうとビジネスに大きな影響を与えるなっていうふうに思うところから、やっぱり順番にお話お返ししていくっていうか、お支払いしていくということだと僕は思うんですね。だから、まあ普通で考えると、例えばその金融機関さんはやっぱね、お支払いを遅れちゃいけないからやんなきゃいけないなとかね、あとは、税金とかね、社会保険料を遅れちゃいけないよねとかっていろいろあるんですけども、その中でもやっぱり宮子さんの、ビジネスとしてですね、宮子さんのところにお支払いを遅れ、ね、一回もね、お支払いを遅れることもないっていうことは、それだけやっぱり宮子さんがきちんと、信頼関係築き上げていると。もちろんね、書いてくれてるという、お互いで積み上げてきて結果だというふうに僕もそういうふうに思います。ただ、やっぱり、一番はやっぱりね、宮子さんにやっぱり信頼があるからこうやってね、十数年経ってもですね、お支払いが一回も、ね、遅れることなくやってるっていうのは、これ本当素晴らしいことだなと思いますね。で、一方で、その個人的な関係っていうのはですね、これはまあよくある話ですけども、こちらがね、いくら信頼したとしてもですね、やっぱ相手方のその捉え方にもよりますが、信頼関係ってね、まあ、やっぱり崩れることでは多々ありますよね。これはね、生きてる以上はそれは、経験はするわけですよ。で、これね、宮子さんが本当すごい、素晴らしいなと思うのはですね、相手のことって、相手ではなくてね、私自身の問題であって、その味方のレベルがね、低かったっていうふうに書いてくれてるのが、これね、こういう風な考え方できる人ってやっぱさすが宮子さんだなと僕は思いますけども、どうしてもこういう時ってやっぱ相手がね、自分のことを信頼してないんだっていう風に思っちゃうじゃないですか。でもそこをですね、やっぱり客観的に見て、あ、自分にもその自分のね、その信頼する味方のレベルが低かったから相手がこういう風な行動を取ったんだなっていう風に見れる宮子さんはですね、僕は本当素晴らしいな、さすがですね、本当にもう、というふうに僕もちょっと、はい、今日このね、コメント返しで学ばせていただきましたけども、やっぱりね、そういうふうにこう考えれるような大きなね、器に僕もなりたいなというふうに、はい、改めて気づかせていただきました。宮子さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、春プリマベアラさんです。幼い先生おはようございます。信用と信頼の問題はお金にも人にも同じことが言えますね。取り戻すことができる信用と違い、感情が上乗せされる信頼においては本当に取り戻すことが困難。それだけダメージの大きいことを知っておくことで、自身の行動や言動も気をつけようと思いますよね。ということでコメントいただきました。春さんありがとうございます。おっしゃる通りなんですよ。これね、本当に、この回にも言いましたけど、信用っていうのは、過去の実績なわけですよ。例えば、だから、まあ、金融機関さんにですね、何回かお支払いがね、遅れたとしても、これは、例えば、月の中で遅れてる分には、これ、まあ、そこまで傷はつかない。でも、月を超えてしまうと、これ、かなりダメージがある。とはいえですね、まあ、その後、ちゃんと真面目にコツコツ、支払い日にですね、返していくと、これ、まあ、信用は回復していくんですよ。ただ、信頼に関しては、これね、カルさん書いてくれてる通りで、感情がやっぱね、上乗せされちゃうっていうことは、これ本当はあることで、やっぱ一回ね、そういうふうにこう人のことをね裏切っちゃうと、あ、この人がこういう人なんだねっていうふうに思っちゃいますよね。で、まあそれだけであればいいんですけども、例えばその後ろにある、例えば、ね、この人だけじゃなくて、例えばそのということはですよって、この人がこういうことであれば、この辺の周りにいる人たち、例えば後ろに家族だったりとか、もっと言えば、その、例えば他の国の人であればですよ、法律はその国自体がこういう考え方してるんじゃないのっていうですね、そういうふうに考えることまで、 ね、発展しかねないわけで、だから戦争って多分そういう風にして起きるんじゃないかなと僕思ったりして、もうお互いに価値観が違うっていうところもありますし、信頼関係が崩れてるからそういうことになるんでしょうけども、だからそういう大きな話にもだんだんなっていく。ですからやっぱりもう信頼っていうのはですね、本当にこう積み重ねをしていき、つつ、そして裏切らない、そして、積み重ねてですね、その約束を破らないっていうこと、これがね、本当大事だなというふうにですね、僕もこの収録したから改めてですね、思っているというところでございますので、やっぱりね、自分のね、言動であったりとか、本当にそういうところを気をつけていかなければいけないなというふうに僕も、はい、そういうふうに思います。原さんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、ごとけん先輩です。900回目の放送おめでとうございます。信頼は数字ではなく感情であるからこそ、一度壊れると簡単に戻らないですよね。僕も一度 NG になった人はほぼ永遠に NG です。ごくわずかですが地球にいます。やはり小さな約束を軽く見ないことが大切ですね。折り返しの電話、返事、期限を守る、これも相手を思うからこそ他者貢献です。当たり前のことほどおろそかにせず、きちんと守って積み重ねたいですね、ということでコメントいただきました。ごとけん先輩ありがとうございます。まず900万円ね、おめでとうございますのコメントありがとうございます。ね、まあ、なんとか900回迎えられたということで、はい、引き続きまた、放送聞いていただければなというふうに思いますけども、はい、本当にごとけん先輩ここに書いてくれてることが本当に全てだと思うんですけども、やっぱりその小さい約束を軽く見ないっていうことが本当にですね、めちゃくちゃ大切だなっていうことはですね、やっぱりね、人生生きてるとやっぱそういうふうにやっぱ経験値して思うわけですよ。でもやっぱりなんかね、やっぱそういう人って、いるんですよね。本当にこのね、まさにその折り返しの電話、返事期限、この辺をね、守らない人ってね、やっぱりいるじゃないですか、周りに。で、やっぱそういう人たちって、ああ、自分が信頼を崩しているんだなっていうことを思わないんですね。結局自分本位で考えてるんですよ。つまり他者、ノー他者貢献なわけですよね。うん。だから、ああ、ちょっとめんどくさいから、この人だったら別に後回してもいいか、みたいなふうにですね、考える。その人だった、この人だったら後回してもいいかっていうその基準ですよね。じゃあ、この人だったら後回してもいいかっていう人、僕はいないと思うんですよ、このように。来たものに関してはですね、きちんとちゃんとお返しするということが僕は原理原則であって、それをね、うん、やっぱそこで差別化してしまう、悪い意味でその差別化してしまう、なんかそれがですね、僕どうなのかなというふうに思うんですよ。だから容易にあるのは、例えば僕もよくそういう目に遭うことあるんですよ。あの人、幼いさんはそんなにこう怒る人じゃないから、別にね、後からでもいいかなとかって思ってる人結構いるんですよ。そういう人ってビジネスでも。でも僕は基本的にいつもうちの家族にはうちの奥様が一番があってるんですけど、僕は基本的にこう怒るってことはしないんですよ、感情的に。ただもう淡々と僕は人をもう冷静に切っていくんで、僕めちゃくちゃ冷たいんですよ、そういうことする人には。ですから、うちの奥さんがね、パパは本当そういうところってね、冷静で怖いよねっていうんですね。そうなのかなと思いながら、はい、でもやっぱりその根底にあるのは、今の話したようにね、やっぱり約束守らないっていうところがあるからなんですよ。で、僕だったらいいよねっていうふうに思ってる人ってことは、ってことは他の人にもそういうふうにして、なんか取り合いじゃないけどもね、差別化してるんだろうなっていうふうにね、思っちゃうんですよね。だから、ね、結局よくね、お金を返す順番で、なんでその順番で返してるんですかって、遅れてる人に聞くとですね、やっぱり取り立てが厳しいところって言うんですよ。それはそうですよね。だから、取り立てが厳しくないところは後回しになるって言うんですけども、でも、それは僕は違うと思ってて、やっぱり信頼関係があるわけですから、では遅れるんだったら遅れるっていうふうにね、ちゃんと一方を入れるっていうことが、やっぱり僕は信頼を崩さない、最低限の約束だと思うんですよ。それすらしないから信頼関係崩れるし、もう知らないうちにですね、もうなんだこう、縁がね、遠くなっていってるっていうこと、なんか最近幼いさん冷たいなっていうふうにですね、そういうふうに思った方、ぜひですね、もしかしたら僕との信頼関係が崩れてる可能性がありますので、そんなこと言っていいのかな。はい、まあ僕はね、そういうふうに思ってる人はほとんどいないんで、ごとけん先輩がね、地球上にわずかいますかって言ってますけど、僕もわずかですけども、田舎にはいます、それは。だって、そこはね、やっぱりこう、僕も意外とこう頑固なんで、一回崩れたものってなかなか変わらないじゃないですか。で、僕が例えばですよ、何か悪いことしてね、こっちから攻撃して、なんかしたんだったら、 それは申し訳ないけども、まあ、喧嘩になっちゃってるんで、ですけども、僕基本的にこっちから喧嘩仕掛けることってほとんどないんですよ。まずまあまあ、ね、もう 99% ないんですよ。一方的に向こうから喧嘩仕掛けてきたものに関して、当然僕だってパトリオットミサイルと迎撃する、しますし、だからそういうふうになると、やっぱ信頼関係ってそもそも崩れ、まあ僕がね、迎撃ミサイル撃つってことはもう、信頼関係崩れてるっていうことですから、はい。まあ、そういう人はね、僕も本当に地球上に何人かいますけども。ですし、やっぱり永遠に NG かなというふうに、はい、僕もことけん先輩と同じ感情かなというふうに思います。はい、ことけん先輩コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、三上祐一さんです。幼い先生配信ありがとうございます。信頼の怖いところは一生取り戻せないこともあるということだと感じています。大事な人の前だけは気をつけるという心構えでいると絶対にボロが出ると思いますので、誰に対しても小さな約束を守るということを大切にしていきます。特に身内や仲の良い人にこそ意識がおろそかになりやすいんで気をつけていきたいですということでコメントいただきました。ゆうきさんありがとうございます。ね、でもゆうきさんもね、僕が今さっきことけん先輩のところでコメント返ししましたけど、本当そう、まさにそうなんですよね。あの本当に 誰か大事な人だけの前で気をつけるって言ってると絶対ボロ出るんです。ですからこれはもうちゃんともう皆さんに対して信頼関係築き上げていく約束をきちっと守るということ、これはだからね、道徳の問題だと僕は思うんですけどね。この小さい頃にね、あの約束ちゃんと守ろうねとかって言われてる、嘘はつかないよね、つかないで約束ちゃんと守ろうねってちゃんと言われてるはずですよね。ところが大人になるとなんか分かんないけど優先順位につけてですね、この人だったらいいかとかね、うん、そういう風になって、特にそのゆうきさん、そうそう、ゆうきさん書いてくれてる通りなんですけど、やっぱりね、身内とかあの仲の良い人、この人だったら別にいいかなっていうふうに思っちゃうんですよ。そういう人こそ本当に気をつけなきゃいけない、うん、あの本当特に親とか、うん、兄弟とか、そういうところは、まあ、別に後回しでもいいかなっていうふうに思っちゃうと、これね、一番痛いしっぺ返しを食らう可能性がありますから、やっぱりね、ご先祖様もそうですけども、親も敬う、そして兄弟はね、本当にこう助け合うっていうために僕は兄弟にあると思ってるんで、やっぱり、ね、そういう意識がをきちんと持たなければいけないということは本当に大切だなと思って、そうじゃないと本当に一生取り戻せないこと本当ありますからね、これって信頼って、うん、ですから、約束っていうのはきちんとね、守るっていうことが大切なんじゃないかなというふうに僕もそういうふうに思います。はい、ゆうきさんコメントいただきましてありがとうございました。続きまして、木曜日の放送ですね、シャープ900に信用と信頼両方を合わせ持つ経営とは何かの回でコメントいただきました。まずは春プリマベーラさんです。幼い先生おはようございます。信用と信頼を得るためにはスピードと有言実行が大事だということ、子供時代には親から言われた約束を守ること、それが曖昧になってくることで信頼関係の崩壊にまで発展することは日々の仕事上で痛感しています。どこまで行っても相手は人なので、できることできないことを誠実に伝えることが大事ですねということでコメントいただきました。春さんありがとうございます。本当にね、さっきもね僕言いましたけどね、小さい時に親から言われてるじゃないですか、約束ちゃんと守ろうねって、うん、嘘ついちゃダメだよってね、うん、で言われてるのにね、大人になると自分の都合を優先して、そして、ね、行動する、結果それが人の、ね、信頼を失っているということ、これに気づいてない人って本当たくさんいますよね。で言いながらね、 僕もですね、まあ、人間ができてるわけじゃないんで、気がつかないうちにそういう行動を起こしてしまっていることもあるなと思ったんで、今回こういうねシリーズで信用と信頼っていうことをねシリーズにしてお話しさせていただいたわけですけども、まさに本当にそう僕は本当に春さんが書いてくれてる通りだなというふうに思いますね。はい、でやっぱりね、相手は人ですから、あの機械じゃないし AI じゃないですからね。ですからやっぱり誠実に物事をね、これだからできることできないことってあるじゃないですか。だからそれはきちんとね、やっぱりこうお伝えすることが まずはその大事なんですよ。でできないならできないなりの理由をきちんと述べて、そして誠意を持ってお断りするとかね、ちゃんときちんとお話しすると、やっぱ信頼関係の崩れ方ってね、まあちょっとまあ、多少崩れるかもしれません。でもそのガラガラとは崩れないわけですよね。ですからそこが大事、本当それは大事だなというふうに僕もそういうふうに思いますね。はい、春さんコメントいただきましてありがとうございました。続きましてことけん先輩です。信用は実績の貯金、信頼は誠実さの積み重ね、どちらも言ったことをやるというシンプルな行動なんですよね。 特に一般の仕事でもそうですが、悪い情報ほど早く伝える。これは間違いないですね。隠されたりごまかされたりすると、守れるものも守れなくなりますしね。よくあります。シリーズを通して信用と信頼を積み重ねることの大切さ、当たり前のことほどきちんと積み重ねていきたいです。ということでコメントいただきました。ことけん先輩、ありがとうございます。本当そうなんですよね。なんかこう、なんだろう、本当シンプルなことなんですよね。そう、ごとけん先輩が書いてくれてる通りで、言ったことをやるっていうことなんですよ。それに尽きるんですよ。ただそれが自分本位で動くからできないっていう風になっちゃってるなんですよね。だからできないんだったら、さっき春さんも言ってましたけども、ちゃんと相手にその誠意を持って伝えるということなんですよ。誠実に、それができればまた信頼関係ってね、そこまで崩れることはないんです。それが大事、大切かなと思いますし、あとね、そう、悪い情報をやっぱ早く伝える、これはね、本当にやっぱりこう、隠したがるんですよ、人って。なぜかと言ったら、やっぱその怒られるっていうところであったりとか、何かこう怖いことがこの後起きるんじゃないかっていうことで隠蔽するということはですね、これはもう往々にしてありますし、これ組織としてもね、この隠蔽体質ってよく言うじゃないですか。これも組織病なんですね、これね。そういう会社自体が、組織自体がですね、そういうふうに隠すという、これ隠して、まかり通るというふうなですね、そういうふうな、体質だと。これはですね、もう組織自体、会社自体の信頼を大きく失う。で、歴史がね、証明してるじゃないですか。例えば、ね、某ね、大手の自動車さんがね、その偽装したりとかですよ。はい、ね、昔ありましたよね、そういうことって。だから、あと、某食品メーカーさんがですよ。で、ね、その、食品偽造したりとか、あと、ね、賞味期限のね、改ざんしたりとかって、そういうのありましたよね。だからそういうのも、やっぱり、悪い情報ほどやっぱ早く伝えるということ。まあ、それによって、まあ、もちろんその組織の信頼っていうのはダメージは受けます。ただ、その後のその行動ですよね。それによって、やっぱり、取れるべき手段っていうのが全然変わってくるわけですよね。で、特に組織もそうですけども、やっぱりこう、部下が、やっぱり悪い情報ほど、やっぱりこう、隠したがったりするということはですね、やっぱりそれは、そうやられてしまうとですね、今度上司としてはやっぱり守れるものももちろん、おとげ先輩書いてますけど、守れなくなっちゃうんですよね。ですから、やってしまったことに、僕もいつもその、管理職時代言ってました。やってしまったこと自体は、これは僕は怒らないですね。叱らない。ですけども、物事を隠したりとか、嘘をついたりすると、これは僕も徹底的に叱るんですよ。僕がですね、やっぱりかばいきれなくなっちゃうんで、だからそこはやっぱりちゃんとね、やってしまったことに対して怒らないから、じゃあ次どうやったら同じミスしないかってことを考えて、一緒に考えようねっていうことでですね、立ち直ることができますから、そこはやっぱ大切かなというふうに、はい、思います。はい。僕も本当に、そういう経験で、ね、たくさんしてきたんで、まず、ごとけん先輩のね、気持ちもね、本当にすごくわかるなというふうに思いました。はい。ごとけん先輩コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、松田さんです。3日間シリーズありがとうございました。まさに人としてどう対応するか、あの人だったらと言っていただけるよう、日々コミュニケーションを取り続けて、細かく話していきたいです。ということでコメントいただきました。松田さん、ありがとうございます。いや、本当に、3日間ね、お聞きいただきましてありがとうございました。やっぱり最後はやっぱり人なんですよ。だからどういうふうに対応していけばいいのか、その信頼関係を築き上げれるのかっていうことですね、をきちんとやっぱりこう常にこうやっぱ意識して生活していくこと、仕事していくこと、これがやっぱり基本中の基本で大事なんですよ。でも人間ってね、やっぱりこう仕事忙しくなってくると、そういうところってこう曖昧になったりするんですけど、僕はやっぱり土台だと思うんですね。そういうその信頼とか信用っていうのは本当に生きていく上で、その仕事ももちろんそうですけど、生きていく上での土台だと思うんですよ。ですからやっぱそこってやっぱり本当に大切だと思いますし、それを築き上げていくためにどうすればいいかというと、やっぱ松田さんがここに書いてくれてますけども、やっぱり日々のコミュニケーション、ここなんですよ。人って一人じゃ生きていけないわけですから、やっぱりコミュニケーションをね、取り続けることだって、コミュニケーション、まあ、スキルというかですね、生まれつきね、お話好きな人もいますし、そうではない人も中にはいるんですけども、でも人は一人で生きていけないわけですから、コミュニケーションってね、大切かな。特にビジネスにおいてはね、コミュニケーションできない人ってね、ビジネスってできないじゃないですか。ですから、やっぱり、ここはね、大切かなというふうに、僕はそういうふうに思います。はい。松田さん、コメントいただきましてありがとうございました。続きまして、三上祐樹さんです。幼い先生、配信ありがとうございます。人との関わり根幹が信用と信頼だと改めて感じました。信用と信頼は AI で生成できるものではないので、今後ますます価値が上がっていきそうですね。日々の小さな約束を守ることや誠実な対応を心がけていきますということでコメントいただきました。ゆうきさん、ありがとうございます。本当そうだと思います。僕もこれはね、 AI でとって変われないんじゃないですか。信用とか信頼っていうのはね、まさにその AI 時代を生き抜くためにの基礎だと僕は思うんですね。信用を積み上げる、信頼を積み重ねていくっていうことはですね。ですからやっぱり、まあ、ゆうきさんに、ね、書いてくれてますけど、やっぱ価値が上がっていくと僕は思います。だから、なんだろう、こう、ね、人の頭にですね、こう信用と信頼がこう数値化して見えるようなこうスカウターみたいなのがですね、ドラゴンボールのスカウター、古いな、スカウターみたいなのがあったらですね、そういう、ね、こうパッと見たら、あ、この人このぐらい、スコア90を張っても信用、100点満点中ね、90を張ってもあるんだ、じゃあこの人だったら仕事任せようかなっていうね、見えたら便利ですよね。でもそれが見えないから、やっぱりコミュニケーションが必要ですし、やっぱ信頼関係築き上げていくってことが大切なわけですよね。うん、だから、まあそういうのもありますし、やっぱり何より僕大切だなと思うのはやっぱご縁ですね。うん、何か僕はやっぱりこう何か理由があるから、ね、この、ね、今この瞬間にこの人とこうお会いできてるんだなというふうに思うようにしてるんですね。じゃないと、まあ、僕の意味がない、こうなんかご縁ってないと思うんですよ。なんていうのかな、やっぱこう人ね、直接こう、初めて会う方も、今日この場でこういうふうに会ってるとこ、何かこう、ご縁があるから、ね、お会いしてるわけであって、うん。それはね、やっぱり初めて会った方、まあもちろんその信頼関係っていうのももちろんゼロですけども、最初ですからね。ですけども、やっぱお話ししていく中で、あ、この人こういうことだ、誠実に見えるなと思ったら、まあ、ちょっとずつ信頼関係で積み重ねていく。それがね、何回も何回も、ね、会うことによってですね、まあ、お互いのことを深く知り合っていくっていうことだと思う。だからそれって僕はやっぱりこう、夫婦関係とかでもそうだと思うんですね。最初こう、お付き合いするときって相手のことって知らないじゃないですか。まあ、で、まあ、最初ってね、大体こう、ファーストインプレッションで、まあ、好き、というふうな感情が芽生えてですね、そこから、お互いこう話し合ってコミュニケーションを取っていくことによって、信頼関係が築き上がっていくということで、結婚するっていうふうな方向になりますし、うん、だからそういうところもまあね、このビジネスだけじゃなくてね、うん、まあ、家庭においても本当にそういうところがあるんじゃないかなというふうに僕は思いますので、本当にですね、そのもうこの生成 AI 時代においてはですね、この信用信頼っていうのはですね、本当に価値がありますし、そのためにはやっぱり、何回も言いますけどね、小さな約束、これを守り続けることっていうことが大切なんじゃないかなというふうに改めて、はい、そういうふうに思います。はい、ゆうきさん、コメントいただきましてありがとうございました。で続きまして、本日最後のコメント返しですね、金曜日の放送シャープ903秘書長桐谷秀一の告白実はと言い続けた男後編の回でコメントいただきました。まずはごとけん先輩です。あ、いいですね、メンバー登録してイラストと幼い先生の朗読をぜひ聞いてくださいということでコメントいただきました。ごとけん先輩ありがとうございます。そして宣伝もしていただきましてありがとうございます。いかがでしたでしょうか。僕もね、朗読も初挑戦ですし、小説をね、まあゼロから全部書いたわけではないです。まあでも過去にはですね、一回その大学時代から一回こう書き始めたことはあったんですけども、まあ途中で見ましたけどね、それがね、なんか今はこの生成 AI 使うことによって自分が構想していることをですね、ちゃんときちんとこうやって具現化してくれるっていうことは本当にすごく素敵だなというふうに思いましたし、いい時代が来たなというふうに僕はね、改めて思ったというところでございますけどね、はい。ぜひ、ね、メンバー登録していただきます。まあね、火曜日までね、初月無料キャンペーンやってますんで、ノートの方はですね、はい、概要欄の方にリンク貼っておきます。そしてからポチッとしていただくと、いつでもやめれますんで、一回入ったら、よく勘違いされる人がいてですね、一回入ったらこれって、ずっとお金取られるんですかっていうような話されますけど、解約をしていただければ、はい、全然いつでも解約できますんで、ただね、せっかく入った以上はですね、やっぱり、もったいないと思います、僕は。僕、それぐらい自信を持って、有料の配信をさせていただいてるんですね。例えばですけども、普通の通常のノート記事だと、僕は文字だけ、普通は文字だけなんです。それを、まあ、グラフであったりとか図であったりとかをもちろんつけます。まあ、それは当たり前じゃないかっていうふうに言われるかもしれませんけども。で、プラス音声配信ね、こうやって音声配信もさせていただいてますし、でさらに普通、通常のノート記事よりは、そうですね、2倍ぐらいかな。だいたい5000文字から6000文字ぐらいで書かせていただいてる。今回のこの小説に関しては、前編後編で約2万文字ぐらいかな。多分短編小説ですからそのぐらいですけども、でも2万文字ぐらい、過去のノートのこのメンバーシップの記事の中では一番長い文字数でお送りさせていただいたというところですので、まあ、それだけでも十分僕価値があるかなと。で、ね、例えばこのまあだね、どこの馬の骨か分かんないですね、小説家ですけども、小説家でもないんですけども、人間のですね、まあ、書いたものですけども、でもね、普通にこう小説家、ね、Kindle とかでも買ってもですね、まあ、何百円とかするわけですから、まあ、それね、うん、まあ とりあえず今月は無料でお聞き、ね、ご覧になることができますので、はい、ぜひね、入っていただければいいかなというふうに思っております。ご意見先輩、コメント、そして宣伝もいただきましてありがとうございました。続きまして、宮古美里子育てお悩み相談さんです。前半、後半と、後半と拝読させていただきました。ありがとうございます。とても興味深い内容で、信用保証会社のことを初めて知りました。すごいお仕事なんですね。バンクミーティングの時はハラハラドキドキしました。上北資材という見逃してしまうような伝票から社長さえ知らなかった事実を突き止める、桐谷社長、所長、この思考能力で会社を助けていくんですね。素晴らしい展開でした。おさない先生、ありがとうございました。ということでコメントいただきました。宮古さん、ありがとうございます。いや、本当に、前編後編でね、メンバーシップで、お聞きいただきまして、そしてね、はい、読んでいただきまして、ありがとうございました。こう、信用保証協会っていうのはですね、そういう、こう、なんだろう、債権者じゃないんですよね。あ、これ、どうしようかな。明日以降、ちょっとこの話もしようかな。ちょっと保証協会ってね、皆さんあんまりこう、分かってるようで分かって、まあ僕のメンバーシップの皆さんであったりとか、それかこのね、無料配信聞いてる皆さんは、まあ、保証、僕のね、こう関わり持って直接お会いしている方も多いですし、ですから僕が前職でその信用保証協会というところにいたというところも分かっていますが、ただとはいえですね、じゃあ保証協会って、どういうところなのっていうのが多分分かっている方あんまいないのかな。だから、いいかもしれないな。ちょっとね、明日いいヒントもらいました、宮古さんから。明日以降ですね、その保証協会について、ちょっとお話しさせていただきたいというところもあるな。債権者ではないんですね。これ保証協会、これね、ほんと銀行さんとかも間違ってますかね。保証協会が、債権者だっていう人がいますけど、これ違います。これ多分明日以降のですね、ちょっと話の中で多分どっかで出てきますけど、保証会社でないっていうことをまず、債権者じゃないということをね、まず分かっていただければなというふうに思いますし、はい。で、まあ僕はね、その保証協会にいた時に立ち回り方としては、こういうこの、ね、今回小説で書かれているような立ち回り方をしていたんです。これがいいか悪いかって言ったら、僕はね、僕自身 のポリシーから言うと、絶対これを間違いない、会社のことのためにやってるわけですから、そこまでやるのかとかいう話ももちろんそのあるんです。保証協会の中でも、いろいろあるんですけども、そうではないということをですね、だってね、立ち直ることによって、この会社が立ち直ることによって、従業員がもちろんね、ご給料もらえ継続できる、そしてその従業員の家族も守ることができるし、ひいてはそれがね、それが1社ですよ。それ1社が2社、そして10社100社ね、地域にたくさんあるわけですよね。そういうふうに守っていくと、地域の経済も雇用も守れるわけですよ。それが僕は保証協会というところの役割だと、の一部だというふうに思っているんです。ですから、まあ、小説に書いたようなね、そういったこともやらせていただいているということなんですね。はい。ですので、まあ、みよこさんがね、ここに書いてくれましたけど、本当そういうところかなというふうに思いますし、本当にちょっとした違和感っていうところをですね、やっぱ見逃さないっていう、これはね、まあ、経験ですね、やっぱりね。まあ、僕もたくさんこう見てきてる中で、っていうふうに思うところがね、こうあったりとかするので、そういうこう、部分が、あれと思った、自分の感覚で言えば、あれと思ったことはですね、大体こう当たるんですよ。まあ、勘じゃないんですけども、まあ、経験もありますし。なんかそういうところからこう突き止めていくと、っていうところが出てきたりとかするということなんですね。はい。ぜひね、もう宮古さんはね、こうやってたくさん書いてくれたので、本当にめちゃくちゃ嬉しいなというふうに思いますし、このね、今日この宮古さんのコメントだったりとか、僕の今このコメント返しをね、聞いて、ちょっと興味あるなという方はですね、ぜひですね、これもメンバーシップ入っていただければ、もしくはですね、スタンド FM の方では、ノートのメンバーシップのね、音声配信だけを、まあ、音声配信だけ切り取って、僕が朗読してるやつをですね、メンバーシップで、こちらは1000円ですけども、はい、入ることができますんで、ぜひですね、入っていただくと、この小説の詳細が分かりますので、ぜひ皆さん、参加をお待ちしてます。はい、宮古さんコメントいただきまして、ありがとうございました。すいません、なんか一度収録したんですけども、なんか途中から切れててですね、ちょっとまた、もう一度、今、すいません、撮り直しをしているんで、どうしたのかな、なんでか一緒分かんないですけども、はい、宮古さんのコメント返しまでさせていただきましたんで、続きをまた読ませていただきます。続きまして、春プリマベーラさんです。幼い先生、おはようございます。2週にわたるノンフィクションの小説、幼い先生の朗読と、文字やイラストを同時に視聴することで息を飲む内容でした。幼い先生の仕事が深掘りできるんで、とってもピッとくるわ、 すめですということでコメントいただきました。春さんありがとうございます。あ、嬉しいですね。まあね、2週にわたって、お送りさせていただきましたけども、まあ本当にですね、このね、あのお話の中で、小説の中で出てきていることも本当にですね、実際ね、僕がこう経験していることを、まあ、プラスアルファ、そこのノンフィクションの部分、そしてプラスアルファで、まあ、AI を一緒にね、と一緒に考えながらですね、まあ、こういうことだと面白いよね、ということで、まあ、フィクションも絡めながらですね、小説を書かせていただいたわけですけども、ね、あの、まあ、プラス、まあね、僕の、まあ、前職の保証協会時代の仕事とかも、お話もすることができましたんで、はい。ですし、まあ、今のね、まあ、当然、独立してコンサルでやってますけど、同じようなことをね、やってますんで、はい。ぜひですね、こんな僕にですね、もしお仕事をね、オファーしていただきたいという方がもしいらっしゃれば、はい。ぜひ、まあ、こんなドラマみたいなね、展開といいますと、あんまりこう、ないはないですけども、でもまあ、こういったこともね、あったりしますんで、そういう時は僕はもう熱く、はい、やりますんで、ぜひね、お願いしたいなというふうに思っております。まあピットクルーね、春さんも書いてくれてますけど、ぜひ、この放送ね、お聞きいただくことができますんで、よろしくお願いしたいと思います。はい、春さんコメントいただきましてありがとうございました。ということで、今週のコメント返しは以上となります。コメントいただいた皆さん、そしていいねをね押していただいた皆様、本当にありがとうございます。おかげさまでですね、もう900回超える放送を今継続してやらせていただいてはいるわけですけども、いいねがですね、9674いいねということ、あともうちょっとでね1万いいねに達成するということで、はい、皆さんがねこうやってね、貴重なね朝の時間であったりとか、まあ、皆さんのねその空いてる時間をですね、この僕の放送にですね取っていただいているということが、もう本当にありがたい、感謝しかないなというふうに思ってますし、まあ、コメントとかね、そしていいねのボタンを押していただいている方もですね、本当にありがたいなというふうに思ってますので、引き続きねこれを励みにしてまた続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日はコメント返しをお送りいたしました。挑戦が人生だ。 Don't worry, be happy. それではまた明日この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。